最近同じラーメン屋ばかりに行ってます。グレース。
家から近いという理由だけで病院を決めてはいけないと思いました。K でございます。
はい。というわけで、毎度おなじみ楽園会なんですが。
はい。
病院。
はい。眼科に行けと内科で言われまして。
なんで？
え？糖尿病やから。
なんか、深刻じゃないですか、それ。
え？
それ、深刻なんで、俺では。
いや、検査に行けと言われたね。
ああ。
いや、だからその、合併症になる可能性があるから、まず検査を受けろと。
あ、そんなことまで言われるんや、ほう。
はい。
で、
行かなあかんな
と。ああ、まあまあまあ、それは行かなあしゃあないですね。
うん。で、まあ、家の近くに眼科がね、
はい。
あって、しかも割と新しいっぽいと。
は
い、
うん。
で、まあ、駅の近くにあってさ。
はい。
駅の駐輪場契約してるからバイクで行ったらシュッと止めれるなと思ってさ。
お
ー。まあ、そこ行こうかなと思って。
はい。
で、なんか、混んでんなとは思ってたよ。
はい。
通勤してる時に見えるんよね。
はいはいはいはい。
うん。なんか混んでるなとは思ってたよ。なんか並んでんなとは思ってたよ。
うん。
だから、始まるのが8時半から始まるんですけど。
はい。
まあ、ちょっと早めに行って8時ぐらいに行くかと思ってさ。
おー。
8時に行ったんですよね。
はい。
したら、まあ、案の定並んでてさ。
おう。
まあ、それはいいよ。想定してながら。
まあ、わかってることやと。
ああ。
そんなことは。
はい。いや、そもそもだ、でもさ、その眼科さ、なんか、ネット予約がありますって書いてあんねんけど。
おう。
ネット予約見るとさ、なんか2週間ぐらい先の。
おう。
月曜日と水曜日が午後空いてます。以上みたいな、そんな状態やねんか。
おう。
そんなことあると思ってさ。
まあ、機能してないとね。
うん。そう。機能してないや、こんなんっていう話だって。でもあれ、並んでるっていうことは多分、速攻っていうかその予約なしでも多分ウォークインで行けるんやろうなと思ってさ。
うん。
まあ、行ったんですよね。まあ、結果行けるんですよ。
はい。
で、まあ、待って、で、まあ、8時半に診察が始まって。
はい。
まあ、だいたい9時過ぎぐらいかな。
うん。
に呼ばれてさ。
はい。
まあ、初期の検査をするので、みたいな。視力検査して、なんかよくわからん、なんか機械に二つぐらい、見てなんかやられてさ。
はい。
それが終わって、じゃあ待っててください、診察しますんでってやつさ。
うん。
で、まあ、待つじゃないですか。
はい。
で次に呼び出されたのが12時ですっていう。
おー。
ひどいってなるやん。で、診察されて何言われんのかなと思うやん。
うん。
じゃあ、はい、目を見ますねーって言って、右目見て、左見て、はい、OK でーすって言って。
うん。
で、そもそも網膜を見るために検査するのに、瞳孔を開く薬を使わなあかんから、
う
ん、
はい。
運転してきてたらあかんので、
はい。
その検査だけできないんで、次、うんまだ来てください、みたいな。
はい。
以上みたいなね。
お
診察時間3分でしたっていう。
あうん、
ほんで、なんか、はいって、県で検査費用、なんか検査費用と初診料で、なんか2500円ですって言われて、さあ帰れ、みたいな話で帰らされたみたいなさ。ひどくないって思ってさ。
まあまあ、まあでもまあそんなもんやろうなっていう気はするけどな。
いや、その検査がないと判断できひんやったら、もう診察いらんやんってなるやん。また来いっていいじゃないですか。
はい。
もうなんで3時間も待ったのってなるやん、そっから。
なるほど。大変っすね。
もう来ねえよって思いましたっていう。
いや、でも行け行け行け行け。なんか
いや、その検査は、その検査はするけど、その検査の結果で、要は通わないといけないようになっても、この眼科には絶対来ないって思いました。
なるほど。
ひどいじゃないですか。だってさ、そんな。
まあ。
ネット予約だって機能してないしさ。
お
う。3時間待たせるんやったらさ、なんか LINE かなんかで後で呼んでくれよと思うやん。
案外言うたらやってくれるかっていうとそうでもないんか。
多分ちないと思う。
ないか。
うん。
大変っすね。
いや、ひどいよ。だから病院嫌いなの。 ほんまな、はい、趣味で病院行く人みたいなね、たまにいるけどさ。まあ、年いってる時多いと思うけど。あれの、なんか心境が全く理解できない。あそこになんていうか何時間も座ってる意味がわからないね。
まあまあまあ。
一時間ぐらいやったらまあしょうがないかなと思うけどさ。三時間はどうしたらいいのってなってくれるか。もうこの椅子しんどいんやけどってなってくれたんだ。
まあ。
いや、そんなかかると思ってないからさ、家の電気つけたまんまやなとかさ。はい、家の電気つけたまんまやなとか、洗濯も干さなあかんのにさ、とかってさ。
なるほど。
ひどいよ、だってさ、そんな。サラリーマンのやって休みの半日奪うって、ひどいよってなるやん。人、俺だから独身やから、今日、この、だってさ、その、結婚してて子供がおってみたいな話になったら、絶対そんなこと許されへんやろってなるやん、そんな。
まあ、そやな。
うん。で、なんか受付するときにさ、なんか前の人は怒ってはったよ、なんか。
おう。
要はその、処方箋取って薬、欲しいんやけど、みたいな話でさ。でもし、なんか診察せなあかんから、待ってもらわんと無理や、みたいな話でさ。でも何時間待つか分からへんやろ、ここ、みたいな話でやってるさ。いや、でもそうじゃないと無理、みたいなさ。
まあ、常時そういう感じってことやな。
ああ、だから、あのおっちゃんそういうことを言ってたやな、と思ってさ。いや、なんか朝から怒ってんな、このおっさんと思ってさ、その時は見てたけど、今なら分かるって、お前の言う通りや、と思って。
もうなんなら加勢するわ、みたいな。
いや、そうだよ。は、パッと見てさ、しかもその診察でパッと見て、はい、OK ですって、じゃあ何が OK やねんっていう、その説明もないしさ。
お
出てきた言葉が、もう一個の検査をせないとあかんから、また来い以上、みたいなさ。それ聞くのに俺3時間待ったの、みたいな話になる。
それやったらもうバイク押して帰る前提でもよかったじゃん。
いや、ほんまそうやな。そういうことでも、はい、言ってくれやってなるやつ。
なるほど。
ね。
大変です。
新しいからといっていい病院っていうわけじゃないなっていう。
おう、まあ、ちなみにこちらでは金さえ積めばどうにかなるという。
ああ。
現実があるんですけど。
ファストパスが。
ファストパスっていうか、そもそも高い病院にそんな人おらんしな。
はいはい。
な、っていう。
自由診療っていうね。
まあ。いや、一応日本の保険みたいな制度もあんねんで。
はい。
俺もその制度下においての指定の病院っていうのもあんねんけど。
はい。
それ現実問題そこに行って機能するかって言われるとまた微妙みたいな話はある。
はい、はい。
まあ言葉の壁あるしな。
まあね。
まあ単純なことやったらええんやけど。
まあでもあれよ。医療費が、積み上がっている理由は多分あれやなと思ったよ。やっぱりその、必要もないのに来る人が多分おるっていうかさ。
まあ。
そしてその病院側もさ、別に自分の儲けになるからそれに対して何も言わんしさ。
お
だから誰も止める奴がおらんっていうのは多分これ問題やなっていう気がするよ。
まあね。いや、それで。
はい。
話変わるんですけど。
はい。
最近ね、同じラーメン屋に毎日行ってるんですよ。
ああ。よくないね。
よくないやろ。
よくない。もうできるだけ、だって、さ、まあ、その話もあるからさ。
お
う。できるだけラーメンとか食べないようにしてるというのに。
いや、それは俺は関係ないから。
まあね。いや、なるでっていう話。
いやいやいや、もう消費カロリーが。
毎日はやばい。毎日はやばいと。
範囲に収まってるわ、大丈夫だから。
いや、今はね。
俺は収めてるから、その、
はい、
毎日その記録を取ってるから。いや、それで、なんていうかさ、日本のラーメン屋が近所にできてん。日本のラーメン屋が。
うん、
で、なんていうの?こう、オープン当社からプロモーションでがありますみたいな。
はいはい。
で、なって、でそしたら、一食あたりだ、200〜230バーツで収まってまうねん。
はい。
ええやんって。
うん。
行こうって。
800円ぐらいってこと?
まあ1000円ぐらいな。まあ1000円いかんがかぐらい。まあ800円、900円ぐらい。
でもそれはあれじゃないの?現地価格にしては結構高級な食事じゃない。
いやだと思うよ。
だよね。
だから、行ったら、周りに妙に日本人が多いなって思う。
はい、はい。
この街にこんな日本人住んでたんやと思って。そして僕はすっかり顔を覚えられてると。
また来た。
ああ、また来た。はい、
愛すぎそう。
いや、これさ、この行動な、僕のおばあさんそっくりなんですよね、これ。
はいはいはい。
よくよく考えてみたら、まあもうな、とうに亡くなってるんですけど。
はい。
私の、まあ祖母はね、例えば、今日なんか料理作るやん。
ん？
家で食事をとるときに。
はい。
なんか、まあその人、まあその人って言いかねんか。だから、まあ料理作らはるやん。
はい。
翌日同じもん出てくんね。
ああ、それは別にでもあれじゃない、残ったかとかそういうこと。
違うね、違うね。新たに作って
る。あ、新規に作ってる。
新規に作んね。
で、もう。永遠にカレーを続き、作り続けるみたいなこと。
さらにもう一日ぐらい同じもん作ってみたり。っていうのも。
3日連続で親子丼出てくるみたいなこと。
あ、そうそうそうそうそう。3日連続で麻婆豆腐みたいな。
はいはいはい。余ったわけでもなく。
余ったわけではない。これ理由があって。
はい。
多分やで、なんとなく、多分、1日目より2日目の方がうまく作れるし、多分3日目の方がうまく作れるって思ってるんやろうなって。
そうかな？そんなことある？
いやいや、でも確実に練習はしてるんだから、うまくなるだろ。
ああ。
って思ってるのと、あと同じ店に俺が行ってまうのも、確実に昨日よりうまく俺食えるんちゃうかって。
よくわからない。それも。
なんかその技術が向上してるんじゃないかって。
はいはい。
って思ってるからっていう。まあちなみに僕のおばあさん体重90キロとかだったんですけど。
体重。でもなんかさ、なんかさ、はい、その、同じことばっかりしてるっていうか。
うん。
まあ、ほんまなんていう、毎日同じルーティンをしてるとボケるっていうやん。
おうん。
それ当てはまるんじゃない？
いや別にボケてない。
いやだって若いからでしょ。それは、ね。
いや、まあ、それでちょっと、あ、この行動、あれやな、なんか似てんなって思ったっていう話。
でも、それ通うってことは実際うまいわけでしょ。
うん、結構うまいよ。
何ラーメン？
味噌と、味噌がメインで、
はい。
醤油もあるっちゃあるみたいな。
なるほどね。味噌。珍しいね。
珍しいよ。
ああ。味噌推しなわけ。
おう。それに、
まあ、でもあれか。まあでもその、要は豚骨とか。
おう。
例えば醤油ラーメン作るにしても、醤油ラーメン作るにしても、スープ？
うん。
を作るのに、その、原材料を整えるのが大変だ。そういうことがあるのかな。
あ、どうやろう。まあでも、そこで作ってる感じではないな。っていうか多分嫌がられるな、豚骨ラーメン、その。
いや、そう、まあ、それ、
手の外みたいな感じで入ってるから。
公害になる可能性があるってこと
だよね。多分、周囲のテナントから反対って。
まあまあまあまあ。
反対運動が起きる可能性があるから。
だから、味噌ラーメンの方が、実はその味噌さえなんとかすれば。
なんとかすればなんとかなるみたいな。
要はその、ね、工程を抑えられるみたいなことがあるかもしれない、
うん。あるんかもしれない。
原材料少なくいけるとかね。
うん。まあそんな感じでした。
はい。
まあ、まあ近所に来たら、行ってみたらいい。
もう諦めましたんで、ゴールデンウィークに関しては
。ああ、まあはい。そうです。
高すぎる。
え？あ、高い。
高すぎる。高すぎるし、どんどん円安になるし、もうこれ、いや、これは知らない。
ゼロ金利政策やめるって言ったのにね、って。
まあまあ、ゼロ金利政策をやめてもあれやからな、その、継続的に利上げをしないっていうのであれば、変わらんから。
ああ、無理無理って。
はあ、
まあまあまあまあ。
まあしばらくはいかないですよ。はい、そう、無理やん。
まあ僕が、
高すぎるわ。
僕が、あれですよ、ひたすらこう、なんていうの？こう、日本から物を買うのにお得だなって思い続けれるっていう。
はいはい。
ことですからね。
ね、バーツに対してもそうなの？
バーツに対してもそうやね。
あ、そう。円安な。
円安いで。4.2 ぐらいじゃ、今。
へえ。あれか。ドルに連動してんのか。
割とバーツはドルに追従する傾向があるな。
追従する傾向があるんじゃない、そうさせてるんじゃないの、制作的に。
いや、必ずしも一致はしない。歴史的なバーツ高、対ドルバーツ高やったみたいなのが数年前にあったし。
あ、そう。
うん。カンボジアみたいなことではないで。
ドルペックしてるってわけじゃない。
わけではない。
あ、そう。
この番組は今バイクに乗っている方、興味だけはあるという方、以前は乗っていたという方、ただなんとなく聞いているという方、そんな方々にお届けするバイク系ネットラジオです。当番組ではリスナーの方からのお便りをどしどし受け付けております。メールの宛先は楽園会アットマーク gmail.com、rakuenki アットマーク gmail.co までよろしくお願いします。
また、番組内で紹介したものの写真などは楽園会のブログ http://楽園会.com に掲載しておりますので、そちらもご覧ください。
はい。というわけでですね。
はい。
ナメボルのコーナーということで、Kさんから。
はい。
お題をいただいてるんですが、そんなコーナーあったか、
はい、いや、中山バイクラジオさんからパクってきました。
ですよね。
はい。
どうしたんですか？
え？まあ、こっちにベスパを持ってきててね。
はい。
まあ、ツーストなんで、オイルは特にないわけ、エンジンオイルはね。
もうないね。
うん。ただ、ベスパは、ギアチェンジするので。
はい。
マニュアル車なので。
はい。
ギアオイルは存在すると。
うん、まあ、まあ、あれやけど、オートマでもあんねんけどな。
はい。まあ、オートマでも ATF なら交換せへんよ、別に。
いや、原付きのベルトのやつでも、あれ、一応ギアオイルってあんねんで。
ああ、でもそれ交換せへんやろ？
いや、交換一応指定はあんねんで。
あ、そう。
みんな気にしてないだけで。
でしょ、うん、そうなの、あんま聞いたことないなと
思って。いや、でも一応あるのは
あ
んねん。
ああ。まあ別にベスパのギアオイルもまあ入ってさえすればまあ問題ないとは思うんだけど。
うん。うん、
ただまあ、なんていうか、前回変えたのって相当昔やなと思ってさ。
はい。
まあずっとね、そのガレージに保管したままやったしっていうのもあるし。
はい。
まあ最近乗り始めたし交換するかと。
うん。
思って。
はい。
まあ、ドレンボルトをね、緩めようと。
はい。
したところ。
はい。
嫌な感触が手に。
ミリミリって。
ミリミリっていうか、なんか、見るっていう感じの。
はい。なんか、滑るような感覚があってかと。
そうですね。いや、その、メガネ、レンチを使えばよかったんですけど。
はい。
サイズがね、特殊なんですよ。うん、11ミリなんですよ。
はい。
そんなメガネ、多分なかったはずなんで、持ってなかったなと思って。
はい。
で、まあ、普通のレンチで。
普通のレンチって何？
え？普通のレンチ。
メガネじゃない普通のレンチって何を指してる？スパナ？
あ、スパナ、スパナ。
ああ。
で、その、ね、そんなに、なんていう、大きい、ボルトでもないっていうのは分かってたので。
はい。
もうそのちっちゃい、なんていうか、ほんまちっちゃいボルトなんですよ。
うん。
長さも、なんか、人差し指の第一関節ぐらいまでしかないようなちっちゃいボルトなんだけどね。
はい。
で、まあ、ギュッてやったら、グニュッてやってさ。
うん。
やばいってなるやん。
はい。
で、その、慌てて、なんていうの、ボックスレンチっていうの？六角全部かかるやつ。
お
に、まあ、変えて。
ソケット。ソケット。
あ、ソケットね。
そう、ソケットね。
はい。ソケットに変えて。
はい。
やったんですけど。
やったんですけど、はい。
グニュってなってさ。
余計に。
やばい、ちゃんとかからんと。これもかからないと。
お
うどうしようかな、と思ってさ。
お
うで、次はあれよ、バイスプライヤーを。
はい。
まあ持ってなかったんで、わざわざ買いまして。
はい。
で、それでギュってさ、
握
って。
はい。
で、ハンマーでコンコンコンって叩くじゃないですか。
うん、はい。
ポロって取れてさ。
ほう。
さ、そもそも、やっぱりその、なんていう、ボルトのさ、その頭自体がもう薄いのよね。
うん。
普通のボルトみたいな感じで、ドレンボルトって結構ほら、 頭でかかったりとかするじゃないですか。
ああ、はいはい。
そういうんじゃなくて、ほんまもう普通のボルトなんで。
うん。
薄いんですよ。
はい。
かかってはいるけど、そんななんていう、圧をかけられないみたいな。
ああ、なるほどね。
バイスプライヤーでは。
うん。
バンではポロって取れてさ。
うん。
これはあかんと。
はい。
どうしようかなと思って、ね。で、もうしょうがないからさ、タガネを買ってきて、
はい。
そのマイナスドライバーのその辺をさ、タガネでどついて、その引っかかりをつけてさ。
ああ、明治の頃はそうやったんだぞ、みたいな話だな。
で、その、後ろからどついても大丈夫なマイナスドライバ
ー
をかけて、そう、貫通のやつかけて、で、それでガガガガーンって叩くんやけど、もうこんだけやれば回るやろと思っても、でも、ビクともしないわけですよ。
大変っすね。
いや、ここまでやっても開かないっていうのが、あれ、このネジ逆ネジやったかなって思うぐらい回らんからさ。いや、でも記憶の中では絶対逆ネジなんてことはなかったなっていうのは分かってるんで。
はい。
でももうここまでやって開かないってなったらさ、もういよいよお手上げじゃないですか。う
ん、はい。
プロの手に頼るしかないのかと思ってさ、もう。
ああ、はい。
で、まあ、その、まあ、ベスパ屋さんがあるんですよね、千葉県。
ああ、はいはい。
まあ、電話してみたんですけど。
うん。
まあ、塩対応。
お断りしますって。
まあまあ、忙しいと。
まあ。まあ、でも、そのネジを外したくないから今は忙しいんだよ。
うん。まあまあ、でもそう言うよなっていうのも、まあ理解できるじゃないですか。
うん。そんな、わけわからんことしやがってって。
そうそうそうそうそうそう。
それやったら最初から持ってこいよ、アホかって。
まあ、っていうまあ、そうだよなーと思って。
うん。
で、まあまあ、そのベスパ専門店はまあ、しょうがないから、まあ、いいとして。
お
う。まあ、近くの、その、工場を持ってるような地元のバイク屋みたいなところに。
はい。
持ち込んで頼み込むしかないなーって思ってたんですけど。
はい。
で、まあ、最後の手段として、その、ツイストナットっていうのがあるじゃないですか。
インパクトにつけてあの、食い込ませるやつな。
あんなインパクトにつけたらあかんで。
あれ、インパクトにつけたらあかんの？なんか、インパクト用のしか俺逆に見たことないんやけど。
あ、そう。
お
う。インパクトにつけていいとは書いてなかったけど。あの、ソケットになってて。
おう。
まあ、ソケットにつけて、そのソケットをプラハでどつけるみたいな感じだった。
あ、はいはいはい。
おう。まあ、それか、その、棒を刺して。
お
う。棒を刺せるようになってるんで、棒を刺して、その棒を、まあ、プラハでどつけるみたいな。
はいはい。
って書いてあったっすね。うん、まあまあまあ。で、まあ、それかなと思って。
はい。
でも、11ミリなんで。
お
変わったサイズじゃないですか。
まあ。
なので、その、ほら、アストロとかさ、そういうのでは売ってないわけ。
アストロ売ってないか。
サイズがない。
なんかアストロってなんか変なサイズ売ってるイメージがあったけど、ないんか、
いや、ツイストナットはない。なかった。
なんか、ウィットの工具とかなんか意外に売ってるとか。いう話はあったんやけど。
で、なくてさ。
お
で、まあ、調べたら、
うん。
貢献って、ね、あるじゃないですか。
ああ、有名な、あの貢献ですね。
有名工具メーカーの貢献。
はい。
の、その、ナットツイスターっていう製品があって、
あ、はい、
ツイストナット。
うん。
それは11ミリがあったんですよ。
はいはい。
で、まあ、これアマゾンにちょっと頼みまして。
お
まあ、もうしたかな、なんか2000円近くしたような気がするけど。
まあまあまあ、でもしゃあないやろ、それは。
うん。まあ、最後の手段として、まあやってみるか、これで、と。
はい。
で、まあやって、まあ届いたんで。
はい。
まあ、やるか、ということで。
うん。
まあどうせ取れへんやろうな、と思いながら。
はい。
やったら、一瞬で取れましたっていう。
偉い。
すげえってなって、そう、ありがとう、ありがとう、貢献って。
ありがとう、貢献。
ありがとう、ナットツイスター。
もう俺一生貢献の工具しか買わねえって。
貢献で揃えようかなって思うぐらいの。
まあ、貢献のあれ、T バーは名作なんで、ぜひ。
何バー？
T バー、ソケットを先端につけるやつ。
はいはいはいはい。
TG のバー、はいはい。あれいいんで、おすすめです。
はい。まあ、無事取れましたと。
はい。
いやー、ここさ、まあ、この間ずっとやっぱ1ヶ月ぐらいかかってるわけですよ。
お
ー。なんか1ヶ月ぐらいずーっとさ、なんかもう悩んでるっていうかさ、あれどうしようかな、みたいな。ずーっと考えて、あれをやってもダメ、これをやってもダメってずっと続いてたわけだって。
はい。
なんか、ね、安心したなと思って。
お
で、まあ、オイル出てくるじゃないですか。
はい。
結構やっぱりあれですね、鉄粉みたいなのが。
ああ、なるほど。
まあ、ギアやからしょうがないけどね。
まあまあ、それはね。
うん。結構なんかキラキラしてんなと思いながらさ、
はい、
思ったよりキラキラしてんなと思って、まあ一回その全部抜いて、はい、でドレーンを閉めてもう一回入れてガーってもう一回オイルガーって満パンにして、でちょっと揺らしてからもう一回抜いてみたいなことして、
うん、
からまあ入れました。
はい、それがよかった。
はい、まああれやね。いらんことすんなっていう。黙って乗っとけば。
っていうかもう、プロに任せろよ、最初からって。
でも、ギアオイルの交換ぐらいできるやろって思うやろ。俺しかやったことあったしさ、実際に。
ああ、まあまあまあまあまあまあまあまあ。
で、まあ、その、ベスパの、そのギアオイルのそのドレンボルト自体が、もう、すごい下の方におるよね。
おう、
まあ、そりゃそうなんですけど、しょうがないですけど。
まあ、どういうこと
ですか？すごい下の方によって、もう、なんていう。人間がさ、地面に這いつくばって覗き込まない限り見えないような場所であるわけですよ。
はい。
で、まあ、で、その上、その、ちょっと垂直じゃないんよね。
ああ。
だ、それも多分ね、舐めやすいっていう。
おぉ。
のに起因してるよな、と思ってさ。
なるほど。
もう、ほんま、その、作業環境がすごい悪いからさ。
はい。
もうバイスプレーであかんかった時は、ガソリンと、その、ツーストのエンジンオイル全部抜いてさ。
はい。
バイクをひっくり返して
、
上下。上下ひっくり返して作業した方が開くかなとかって本気で考えてたからさ。
なるほど。大変や。
まあ、最終的には、折衷案として、壁に、なんていう、壁に寄りかからせて、腹を見せるみたいな。
はいはいはいはい。
ことをやったわけですけど。
俺やったらキャラバンの荷室に積んで高さ稼ぐかな。
まあ、いや、それも怖いなって思って
た。まあ、ちょっと怖いけどな。どんどん不安定になっていくからな。
そうそうそうそうそう。
まあ何が正解かって、まあまあ、まあ結果取れてるからまあええんやけど。
いいんですけどね。まあ、よかったねって。
はい。
まあでもどっちにしろね、もう4万キロ超えてるので走行距離が。
はい。
で、ちょっとね、ギア抜けるんですよ、たまに。
ああ、
うん。だからまあそろそろオーバーホール的な時期ではあるのは間違いないんですけどね。
ああ。
まあ、どうしようかなっていう。
はい。
感じっすね。
はい。
まあ、ひとまず、ナメボルからの成果に成功したという。
はい。まあ、そこはなんとかなったと。
みんなもナットツイスター買おうねって困ったら。
まあ、舐めないように気をつけようね、やと思う。
そうですよ。最初から最初からソケットでやれっていう。そうそうそう。
で、ケイさん。
はい。
バイク買い替えたい欲って、なんだ？
なんか、はい、バイク買い替えたくなるときってさ、突然来るじゃないですか。
ああ、まあまあまあ。
なんていう、ちょっとした不具合が起きた瞬間にさ、なんか。
ああ、もう嫌だやだって。
そう、ああ、買い替えようかなってなるじゃない。
そう。
それが来たんですよ。この前さ、維持かからんかって。
はい、ああ、はい。
で、これ、リチウムのバッテリー変えるんって結構金かかるよな、ってさ。
おう。
考えるじゃないですか。
はい。
そしたらこのバイクってあと何年乗るんかなって考えるやん。
まあ。
したら買い替えた方がいいのではみたいなさ。
はい。
いう感じにね。
なって。じゃあもう、ここは一つ。
来るやん。
いや、ほう、分割払い。
いやいやいや、ダメですね。
なんで？
ゼロ金利も返されたし。
いや、だから今のうちに借りとかんと金利がどんどん
上がる。もう上がってるよ。
いや、もうさらに上がるから、ほら。
上がらへんって
しまう。急げ、急げ。急げ。
まあでも言うてもさ。
うん。
今のトレーサーを、だって3回 ?4 回車検を受けてるわけですよ。なんだかんだ。
はい。
だからよく乗ったよねっていう。
まあまあまあまあ。
話ではあるわけ。
うん。
でもまあ、買い替えたいっていうのはまあいいとして、じゃあ乗りたいバイクがあるのかって言われると、はい、じゃあ、まあ、ないじゃないんだよねっていう話なんですよね。
なんでもいいみたいな話。
なんでもよくないでしょ、だって。買い替えるにしてもね。
おまあまあまあまあ。
だからあれじゃないですか、そのほら、要求仕様みたいなのをこう作らないといけないわけじゃ
ない
ですか。
ああ、なるほど。
最大積載量何、何キロみたいなとか、
高速距離何キロみたいな。
そうそう、高速距離何キロで、みたいな。
うん。
だからまあこのままさ、その、大型バイクを維持するのか、
うん。
それともそのダウンサイジングして 350cc とかにするのかとかさ。
ああ。
まあ正直、その 1000cc クラスじゃなくてもいいのではっていう気はしてるんだけど
ね。いや、どうせあれやって。ダウンサイジングするやろ。
お
っせえ
星なる。
いや、だから
その、そのさ、例えば350とかにしたらそう思うやろうなっていうのがあるんで、
うん。
だから600ぐらいとかでもいいんじゃないのっていう。
600でもおっせえって思うと思うで。
思うかな？
まあ、どの600かにもよるけど。
まあもちろんね。
なるほどね。じゃあ何がいいかな、まあ、一つおすすめがあるんだけどね。
トライアンフ。
あ、違う。
あ、そう。
これあれですよ、あの、京王ガレージの新平さんが言ってたんですけど。
はい。
パンアメリカ。
パンアメリカンって何やったっけ？
あの、ハーレーのアドベンチャーモデル。
ああ、あれか。買えるか、あんだもん。
いやいやいや、ちゃうちゃうね。あれな、むっちゃ安いねん
って今。いやいやいや、だってめっちゃ高いやん、あれ。
って思うやろ？
あれ、モーターサイクルショーで見たときこんなもん買えるかって思ったね、俺たち。
誰がこんなもん300万も出すねん、みたいな。
そうそうそうそう。
130やったらどう？
そんな安く買えんの？
見たいよ。
へえ。いやでもなぁ。
いやでもこれありやと思うけどな。
ほんまやな。えらい安いな。
安い
よ。なんでこんな安い？逆になんでこんな安いよっていう。あれか。やっぱハーレーっぽくないからか。
うん、多分そう。それが一番の問題やと思う。
それが一番の問題や。
ハーレーっぽくないねん、これ。
ハーレーっぽくないっていうのが多分一番
の問題。もうその一点だけが問題。あとは全部問題ないと思う。
確かに、そういうと、確かに、そういう可能性はあるな。でも、こんなのハーレーじゃないって言って。
でも、またがった感じは全然いいけどな、俺、これ。
いや、そう、あの、またがった感じはすげえ良かったよ。あの、
モーターサイクルショー。来るやろ、これ。
うん。いや、いいなーって。ええなーって、あの、金額だけ見て、あの、これを、こんなもん買えるか
って。ってなったけど、金額がこれやったら全然いいやろ。
うん、あ、そう、金が無限にあるやったら、これいいなって思ったよね。
確かに。大丈夫。今なら金が有限でも買える。
いや
いや、だって。
確かに悪くないよね。
しかもこれ並んでんの見てみんや、走行距離。
走行距離。
だって、100キロとかだよ。
これ試乗車じゃないの？
いや、そうやって。多分試乗車上がりのやつがそのまま出てきてるから、多分、で、そういうのがこの相場で流れてるってことは、
うん、
君の家の近くのハーレーのディーラーに行って、
うん。
パンアメリカの、そういうなんか、中古の安いやつないっすかって聞いてみたら、同じようなんが、ポンって出てくると思う、多分。
なるほどね。まあまあまあまあまあまあまあまあ、悪、まあ結局、まあ、ハーレーやったらあれかな？その、要は、なんやろ。乗ってて楽しいバイクに乗りたいんだよね。
これ絶対乗ってて楽しい。楽しいは楽しいと思う。外観が違うだけで。
ああ、まあ、どこどこすんのかな、
どこどこしてる感じは知ってたけどな。
乗った？エンジンかかってるやつ
に。エンジンかかってるのは見た。
あ、そう。
あの、こっちでな。
はいはいはい、はい。
音は聞いたぐらい。
まあ言うても、まあ水冷やし、ま
あ、水冷やけど、ね、あれやから、この V やから。
はいはい。
そこはちゃんとなんていうか、ハーレーっぽくはしてんねん。
っていうことね。
形が違うっていうのが最大の問題なだけね。うん、
まあ、あとはどんだけ金かかんねやろうなっていう気がするだけっていう。
案外安いんちゃうかな。ハーレーはそんなに。
あ、そう。
かからんっていうか、サードパーティーのみんなも飲んでるから。
まあまあまあ、ね。
で、実際俺も別にスポーツスターはそんな金かかってないしな。
はいはい。でもあなたはそれは基本的にノーマル主義やったらっていうことでしょ。
いや、これだって別になんか、触るとこあるかこれ。マフラーとか変えたり。
いや、まあ、マフラー変えようとは思わんけど、あれや、どっちにしろ、ほら、パニアとかつけたくなるからさ。
それはまあ、それどこでも大体い
い。まあ、それはまあ、どのバイクか。そう。まあ、確かにね。確かに、まあ、このデザインで考えてもいいかなって気がするよね。
なんかめっちゃお買い得バイクじゃないの、パンアメリカ。
なんかえらい安いな。
うん。もう今しかないわ、これ。
狙い時や。
狙い時も今や。
なるほどね。
で、どうせさ、なんていうの、その、アフリカツインとか、
はい。
BM の GS みたいなさ、
はい。
なんか、本気のオフロードなんかいかんや。
いかないですね。
いかんや。
うん。
やったらこれちゃうっていう。
まあまあ、いかないし、その、例えば GS アドベンチャーに乗ってたとして、オフロードに行こうと思わんっていう。
そんな根性はないや。
そう。あんななんていうか、あんなビッグバイクを投げる気にはしないっていう。
おう。じゃあぜひこれちょっとご検討ください。僕これ発見して。
なるほどね。
ぜひ君に買ってもらいたいなと思ってます。ハーレー、いつハーレー買うのじゃなくて、もうハーレー買ったよって言ってくれよって。
まあ、どっちにしろまずは店長氏にも聞くことになると思うけど。
まあまあまあ、店長支部案件はなんか特殊なのが出てくる場合があるからな。
そう。はい、これっていうやつね。ごとって置かれるやろ。
まあ、まあ、ただいつも思うんやけど、サポートに難がありすぎるというか、うん、遠いから。
まあね。
まあ、近所に住んでたらいいんやろうけど。
うん、まあまあ、あとあれやで、ね、その、パンアメリカン買うよりも、はるかに多分苦労することになるやろうなっていう。
ああ、まあそうやろうね。
うん。まあ、ハーレーはハーレーでどうなんやろうと思わなくはないけど、まあ、でもそれ以上。まあ、
ハーレーのディーラーは全国にあるしな。
まあね、なんとかしてくれ、現行
車はなるよ。うん、なので、まあ、ご検討ください。
はい。
で、まあ、楽園が終わっていくわけなんですが。
はい。
メール等々募集しておりますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。
はい。これが流れる頃にはもうあれが終わってる、東京モーターサイクルショーが終わってますので。
はい。
まあ、大阪、東京で見た、モーターサイクルショー、ね、気になるものを。
はい。
ね、ぜひ、送っていただきたいと思います、
はい。あとこれが流れてる頃には、バンコクのモーターショーがやってますね。
はい。
なんでまあ、ちょっと僕は見に行って、
はい。
まあ、ちょっとその、こっちの方が先行してる部分があったりするんで、
まあそうですね。
まあそういう情報もお届けできるかなと。
今や先進地は日本ではないですからね。
そうですね。どうせジャンプバイクは金えっていうのが分かったってい
う。そうそうそうそう。
メーカーの声だと思うので。
ああ。
まあというわけで、はい。というわけで今回の放送は私、行くと、
K がお届けしました。
それでは、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに。